本日与えられております聖書の御言葉は、新約聖書マルコの福音書12章の18節から27節。マルコの福音書12章18節から27節。教会備え付けの口語訳聖書では、新約聖書の72ページ、また、新改訳聖書をお持ちの方は、84ページになります。私は、口語訳の聖書でお読みいたします。それでは、拝読いたします。マルコの福音書、12章の18節から27節。復活ということはないと主張していたサドカイ人たちが、イエスのもとに来て質問した。先生、モーセは私たちのためにこう書いています。もしある人の兄が死んで、その残された妻に子がない場合には、弟はこの女をめとって、兄のために子を設けねばならない。ここに七人の兄弟がいました。長男は妻をめとりましたが、子がなくて死に、次男がその女をめとって、また子を設けずに死に、三男も同様でした。こうして七人とも皆子孫を残しませんでした。最後にその女も死にました。復活の時、彼らが皆蘇った場合、この女は誰の妻なのでしょうか。七人とも彼女を妻にしたのですが、イエスは言われた。あなた方がそんな思い違いをしているのは、聖書も神の力も知らないからではないか。彼らが死人の中から蘇る時には、目取ったり、嫁いだりすることはない。彼らは天にいる御使いのようなものである。死人が蘇ることについては、モーセの書の芝の編で、神がモーセに仰せられた言葉は読んだことがないのか。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である、とあるではないか。神は死んだ者の神ではなく、生きている者の神である。あなた方は非常な思い違いをしている。アーメン。本日はこの箇所から、生きている者の神という題で西郡牧師に説教をしていただきます。それではお願いいたします。
一言お祈りいたします。愛する天のお父様、子供たちの口に賛美を与えてくださったあなたご自身に感謝をいたします。本当に神様、子供たちの歩みの中にあなたの守りと祝福がありますように。本当に一人一人が個人的にイエス様とお会いして、本当にイエス様を救い主としてお迎えして、神様心に喜びを持って歩んでることができるように、どうかお一人一人の歩みを守り、導き、支えてくださいますように。今週の、この土曜日からは、ひがちゃんもあります。神様どうか子供たちを、参加する子供たちをあなたが特別にそこに取り扱ってくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みます。今、開かれた聖書の御言葉、感謝いたします。あなたが生きていらっしゃる方であり、また生きる者たちの神であること。また私たちがこの地上の生涯で終わりではないことを神様感謝いたします。どうか私たちに 目を開き、本当に命が与えられていること、また永遠の命が与えられることの喜びを私たちのうちに満たして、神様使わせてくださいますようにお願いをいたします。待ち望みつつ、イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アメン。4月から先週の日曜日まで、十字架と復活、そしてペンテコステに関しての聖書箇所を読んできました。先週まででそれは一区切りつけて、また3月まで読んできた聖書箇所、これはマルコによる福音書なんですが、ちょうど2年くらい前、2014年の7月から読み始めています。一章からですね、ずっと読み始めていますが、このマルコによる福音書に戻りたいと思います。今日は12章の18節から27節のところに、私たちは、たどり着きました。この箇所を通して、生きているものの神という題で説教させていただきたいと思います。今日の聖書箇所には、サドカイ人という人々が出てきます。サドカイ人というのは、日本人、アメリカ人、韓国人、中国人と同じような意味で、サドカイ人という人がいたというのではなくて、皆さんの中で新共同訳を使っていらっしゃる方は、サドカイ派と訳されていたと思いますが、ユダヤ人の中の一つのグループでした。サドカイ派という一つのグループでした。他に聖書の中にはパリサイ人という人々も出てきますが、こちらもパリサイ派と訳すべきな、言葉であります。 ユダヤ人の中には、ユダヤ人というユダヤ人の一つのグループの中には、サドカイ派とパリサイ派という二つの主要な、他にもあるんですけれども、でも二つの大きなグループとして、サドカイ派とパリサイ派がいました。パリサイ派の方は、庶民というか一般市民でありまして、その中の非常に真面目な、一見いい人たちだったんですね。イエス様は彼らの本当の姿を見抜いて、あなた方は慈善者だと非難するわけでありますが、普通の人から見たら、このパリサイ派の人たちはですね、熱心な本当にいい人たちであったわけです。それに対してサドカイ派は、祭司とか貴族とか特権階級でした。どちらかというとですね、権力を握っている人たちだったんですね。で、人数は多くなかったんですが、大切なところは抑えて、権力を握っていた、このイスラエルのこのユダヤ人の権力を握っていた人々、それがサドカイ派出てくるサドカイ派の人たちだったんです。そして、その彼らの信仰の特徴は、復活なんてないということでした。復活なんてそんな、ありえない。そういう人たちだったんですね。皆さん私たちはですね、この昔の人だから復活信じてたんだろう。聖書の時代の人たちは昔の人だから、信じてたんだろう。私たちのような科学の時代に生きてたら、ねえっていう人たちもいるかもしれませんけれども、いや、そんなことないんですね。昔から信じない、復活なんてないって人たちたくさんいたわけです。パリサイ派の人たちは復活を信じてたわけでありますが、サドカイ派の人たちは死んだら終わりと思っていました。ですから、死んだら終わりと思ってますから、いや、復活があったらこういう場合どうなるのと、ありえなさそうなストーリーを考えて、こんな人が復活したら誰の妻になるんですかなどと、イエス様からしたらね、トンチンカンな質問をしているわけであります。この7人の人が、これモビラート婚という結婚の話、システムなんですが、ある人がですね、子供を亡くして亡くなった場合には、その弟がその奥さんを、未亡人を自分の妻として、生まれた子供を兄の子供として、この家を守る兄の子供として育てるという、そういう習慣がありました。そういうことが聖書の中に、旧約聖書の中にも書いてあるわけですね。じゃあ、こういう7人の人がいて、7人みんな、この弟が結婚して、弟が結婚して、弟が結婚して死んでしまって、弟が結婚して死んでしまって、そういうことが続いて、7人の兄弟がみんな1人の女性を妻としたら、じゃあ、この人は復活の時に誰の妻になるんですかってイエス様に聞いたわけです。それに対して、イエスは、復活はあるのだと言われました。そして、復活の命は、この地上の命と全然レベルが違うんだ。だから、この地上の延長で考えてはいけないのだと言われたのであります。皆さん、世には臨死体験の方がたくさん出ています。最近、話題になったのでも、3歳の子供が臨死体験をしたというのがありました。天国を見てきた。3歳の子供の話ですから、作り話ではないだろうということで、その牧師のお父さんが本にした Heaven is for Real という本があります。自分が会ったことのないこの妹だとかね、そういう存在、もう亡くなった妹とかに会ってきたとかですね、そういう話が出ています。また、ガチガチの唯物論者で、すべてを脳内物質で説明できると信じていた脳科学者が、自分自身が本当に生き体験をしたことをまとめた Proof of Heaven という本があります。今日はですね、この本にはこういうことが書いてあった、中身に立ち入ることはしませんけれども、そして聖書、どちらかというと聖書からお話したいと思ってるんですが、これらの本が両方ともですね、これはもう最近の本です。本当に2000年を過ぎてから出た本でありますが、これらの本が共にニューヨークタイムズでナンバーワンになった、ベストセラーになったということは、やはり私たちが死の問題について解決が欲しい、答えが欲しい、死の向こう側に何があるんだろう。それを求めているからであるだろうと思います。私たちは誰でも死というものを迎えなければなりません。今もですね、どんなに科学が発達しても、死亡率は 100% であります。私たちは誰でも
本当に死というものを迎えなければなりません。でもなかなか本当のことはわからない。私たちが死について、そして死の向こう側にあるものについて本当に何があるのかわからない。そういう中で聖書は本当に私たちに対して、死の向こう側はこうなんだよ、死というものはこうなんだ、死の向こうがこうなんだよということを言っています。そのことをはっきりしたものを持っていると、その生き方が変わって、いやそんな別にどっちでもいい、いやそうじゃない、本当に向こう側がはっきりと分かってくると、こっち側が変わってくる。向こう側について知ることも大切ですが、それ以上にその向こう側が分かることによって、こちら側が変わってくる、生き方が変わってくる。そのような意味でも、私たちが聖書の中で死の向こう側のことについてどういうふうに言っているかということを知るのはとても大切なことだと思います。ですから今日は2つのポイントでお話をしたいと思うのでありますが、第一が、復活はあるということであります。聖書は復活があると言っていることであります。そして第二が、レベルが違う。復活の命はこの地上の命とはレベルが違うんだ。イエス様はそのことをおっしゃったのであります。この二つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。第一が、復活はあるということです。イエスはここではっきりと復活があることをお話になっています。復活などないと言っていたサドカイ派の人々に、あなた方は聖書も神の力も知らないから思い違いをしていると言っておられます。24節ですか。聖書も神の力も知らないから、あなた方はこんな思い違いしてるんだ。私はアブラハム、イサク、ヤコブの神だと言われた神様は生きているものの神様だ。つまりアブラハム、イサク、ヤコブは死んで終わりではない、今も生かされているんだ、彼らは今も生かされているんだということをイエスは言われたわけであります。私たちの命はこの地上で終わりではない。私たちの命はこの地上で終わりではない。この地上で終わりと思っていたサドカイ派の人たちは、この地上のことだけを考えていました。復活を信じないで、この地上で自分の願いを実現する権力を自分のものにして、それを守ることにエネルギーを使っていました。民のためにその指導者の役割を果たすというよりも、自分の権力を守ることに一生懸命でした。それが彼らの姿でありました。そのサドカイ派の人たちがそういう権力を持っているもとで、ほとんどの人々は、民衆は不条理の中に閉じ込められていました。聖書を気をつけて読んでいきますと、そこに出てくる人々の多くが不条理で中で苦しんでいることに分かります。なんで私はこんなに真面目にやってるのに報われないか。なんで神様がおられるならば正直者がバカを見るんだろうか。皆さん、私たちもそういうことを思うときはないでしょうか。私はちゃんとしているのに、誠実にやっているのに、正直にやっているのに認められないんだろうか。あの人はただ人に取り入るのが得意なだけじゃないか。なんで私ではなくてあの人が出世するんだろうか。みんなに認められるんだろうか。なんで私はこういう目に遭うんだろうか。真面目にやってきたのに、神様に祈ってきたのに、そう思うことはないでしょうか。実は聖書の中で人々が出会った大きな問題はそこでした。詩編の中には何回も出てきます。どうしてあの人があんなにいい思いをするんですか。神様、どうして私はこんなに苦しまなきゃいけないんですか。なんで神様はあなたのことをないがしろにする人をあんなにこの幅を利かせてるんですか。そういう祈りがたくさん出てきます。あの人がなんであんないい思いをするんでしょうか。なんで私はこんなに損ばっかりするんでしょうか。そういう言葉も聖書の中にはたくさん出てきます。マラキ書というところ、新約聖書の一番最初の前というか、旧約聖書の一番最後のページと言いましょうか。マタイによる福音書の直前にマラキ書というのがあります。そのマラキ書の3章の14節から15節にはこういう言葉がありますね。あなた方は言った、神に仕えることはつまらない。我々がその命令を守り、かつ万軍の主の前に悲しんで歩いたからといって何の益があるか。続けて、ともちゃん、次のページ。今我々は高ぶる者を祝福された者と思う。 悪を行う者は栄えるばかりでなく、神を試みても罰せられない。これはまあ、神様がおっしゃったんじゃなくて、あなた方はこう言ってるっていうふうに、聖書に出てくるわけでありますが、神様に仕える人もそれはつまらないって、ドキッとすることないですか？なんだか、結局自分の好き勝手に要領よくやればいいんじゃないかって、そう人々は思っていたようであります。神様に仕えたのになんでこんな目に遭わなきゃいけないんだろうか。神様に仕えたのに何もいいことないじゃないか。私たちはそう思うことがあるんだって。聖書は赤裸々に、聖書って決して綺麗事が書いてあるところじゃない。本当に生身の人間の生々しいこの苦しみ。本当に私たちが出会う人生の中で納得いかない。なんでこんなことが起こるのって。そういう苦しみの中の叫びが出てくる。いや、それで OK だよって聖書は言ってないんですよ。それで、だけど本当に私たち苦しい、そういう戦いあるんだって。でも、この神様が、私はアブラハム、イサク、ヤコブの神だよと、ご自分から言われたわけでありますが、じゃあ、そのアブラハム、イサク、ヤコブはどうだったか。その彼らも、この地上では決して報われたわけではありませんでした。ちょっと長いんですが、ヘブル人への手紙の11章の13節から14節、16節を読みたいと思います。ヘブル人への手紙の、11章の13から16、この前にはですね、このアブラハムの姿が書いてあります。この後にはイサク、ヤコブの姿が書いてあります。こう書いてあります。これらの人は皆信仰を抱いて死んだ。まだ約束のものは受けていなかったが、はるかにそれを望み見て喜び、そして、地上では旅人であり、寄居者であることを自ら言い表した。そう言い表すことによって、彼らがふるさとを求めていることを示している。まだ。ちょっと字が小さいですが、もしその出てきたところのことを考えていたなら、帰る機会はあったであろう。しかし、実際彼らが望んでいたのは、もっと良い天にあるふるさとであった。だから、神は彼らの神と呼ばれても、それを恥とはされなかった。事実、神は彼らのために都を用意されていたのである。神様は、アブラハムのイサクの神、ヤコブの神だと言われることを喜んでいた。いや、神様ご自身で自分で名乗っていた。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。じゃあ、アブラハム、イサク、ヤコブどうだったか。この地上で約束のものを得られたか。アブラハムは自分の奥さんを、この、葬る場所も、高いお金を払って、買い取らなきゃいけないくらい、財産を持ってなかった。それも、地元の人にいろいろ吹っかけられて、もう本当になんでこんな言われ方をしなきゃいけないんじゃ、知られなきゃいけないんだろうって、そういうような、この、経験をするわけであります。彼らは約束のものはまだ受けていなかった。でも、はるかにそれを見て、望み見て喜び、この地上では旅人であり、寄居者であることを言い表したとあるのであります。彼らは、この世で神様を信じて、誠実に、真実に歩んだ。貧乏くじのように見えたかもしれない。でも、永遠の約束をしっかりと見据えて歩んだのだ。だから、神様は、私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と、彼らの名前で呼ばれることを喜んだのであります。この地上のことにとらわれないで、永遠の世界を見据えていくのであります。この地上は50年、70年、100年でありましょう。でも、火の向こう側は永遠です。ですから、私たちがこの地上で果たす役割は、約束のものはこの地上では与えられないかもしれない。でも、勇気を出せ。あなたのすることは何も無駄にはならない。ただ、主に従い、主の導きに信頼して、誠実に自分の使命に歩いていきなさい。そのことが、私たちの使命であります。 私たちの働きは決して無駄になることはないって、復活のことを言っているこのパウロの言葉の中にその言葉がありますね。神様、本当に私たちのこの地上の歩み無駄に見えるかもしれない、でもそうじゃない。神様にあって従ってしたことは何一つ無駄にならないんだよ。ただ主に従って、主の導きに信頼して、誠実に自分の使命に歩いていくことであります。本当に私たちは永遠のこの地上の生涯だけではない、永遠のこの報いも準備されている、この地上にあって誠実に忠実に神様の導きをいただきながら歩んでいこうじゃありませんか。神様は私たちに本当にこの約束のものを準備していらっしゃる。このアブラハムにあなたを祝福するよとおっしゃったアブラハムの生涯、本当にこの物質的に祝福されなかった、もう物質的になんか豊かなものを持ったか、それ以上に神様が共にいてくださるという祝福をいただきました。そしてこの地上を超えた永遠の世界の約束を彼は見据えていたのであります。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。レベルが違うということであります。イエス様はここのマタイの12章で、この地上のようにめとったり嫁いだりそういうことはないんだと言われました。天使のようだと言われました。こちらとあちらではレベルが違う、だからこの地上の延長で考えるなよ、もう全然違うんだから。私たちはこの地上でも神様と共に歩みます。私もよく申し上げるように、天国っていうのは向こう側だと思わないでください。天国死んだ後だと思わないでください。天国はこの地上から始まる。地上なんてどうでもいい、聖書はそう言ってないです。地上で神様と共に歩んで、それも祝福です。本当に命の泉があふれて、私たちの内側に命の泉があふれて周りを潤していくような、そういう人生を送ることができる、そういう地上の天国を経験することができる。この地上で神様と共に歩んで、一人一人与えた使命を果たすこと、とっても大切です。でも向こう側の方がずっと神様と近く歩むことができる、ずっと親しく歩むことができる、もう全然レベル違うんだって。この地上も素晴らしい、この世の天国も素晴らしい、でも向こう側はもっと素晴らしいと聖書は語っているのであります。ピリピリという手紙の1章の23節24節にはこのように書かれています。私はこれら2つのものの間に板挟みになっている。私の願いを言えば、この世を去ってキリストと共にいることであり、実はその方がはるかに望ましい。しかし肉体と留まっていることはあなた方のためにはさらに必要です。ですからこの生きることも素晴らしい、でも死ぬことはもっと素晴らしい、いや天国に行くことはもっと素晴らしい。そのようにこのパウロは言っている。本当のことを言うならば、この地上を離れても、イエス様のところに行ったら、どんなに素晴らしいものが待っているかわからない。でも、この地上で私はまだ使命があるから。この板挟みになっている。板挟みですよ。もう両方素晴らしい。生きることも素晴らしい。向こう側も素晴らしい。だけど、どっちかというならば、向こう側の方が、はるかにそっちの方が素晴らしい。望ましいとパウロは言っています。この地上でもイエス様を共にいてくださる。でも、この世を去った後には、全く違ったレベルで共にいてくださる。本当に、まあ私もですね、本当に、どういうふうに、私が経験したわけじゃないですから、私が本当にイエス様と共に、この天国で歩んだことないですから、これはもう聖書に書いてあることをそのまま言うしかないんですが、この地上で私たちは神様と共に歩んでるな、感謝だな、嬉しいな、でもいろいろ戦いがある、いや見えないがゆえに本当に不安になる時もある、ある時には神様を遠く感じる時もある、でも向こう側に行くならば、本当に今までと全く違う、この世では考えられないような平安と喜びが待っているというのであります。黙示録の21章の3節から4節にはこう書いてあります。次のページ。見よ、神の幕屋が人と共にあり、神が人と共に住み、人は神の民となり、神自ら人と共にいまして、人の目から涙を全く拭い取ってくださる。もはや死もなく、 悲しみも叫びも痛みもない。先のものがすでに過ぎ去ったからである。
皆さん、神の沈黙っていう言葉を聞くことがあるでしょうか。私たちこの地上で歩んでいく中で、いろんな季節を通ります。いろんな時期を通ります。その中である時は、神様、イエス様、私と一緒に来てくださるなって、本当に平安と喜びが、私を守ってるなって感じる時もあります。でも、多くの人々が経験するようでありますけれども、何か砂を噛むような、聖書を読んでいてもなんかピンとこない。砂を噛むような、そういうところを通る時もあります。何か、この神様が沈黙しているように感じる、神様を遠く感じる、なんか私に問題があるのかしら。自分の生活を振り返ってみる、自分のコロナ禍を覗いてみる。でも何かわからない。いや、問題がある場合は悔い改めればいい。でも、もう本当に真実に歩いている。何も神様の前に隠していることはない。そんな中で、なんで私の歩みはこんなに乾いているんだろうかって感じる時がある。多くの人々がですね、この魂の闇と言ったりですね、この神様の沈黙と言ったりする時があります。でも、それは私たちが自分の感覚じゃなくて、神様の約束を信じるために、私たち自分の感覚で、なんか今日は神様共にいてくださるように感じる。自分の感覚に頼るんじゃなくて、神様ご自身の聖書の約束に頼って歩んでいくために、神様があえてそのようになさる時があると言われます。そうだろうなと思います。でも、この地上を去って、主の身元に行く時に、この神様は、いつも共にいてくださって、もう向こうには死もなく悲しみも叫びも痛みもない。この地上で私たちが経験するような戦いや、なんだか神様を遠く感じる、そういうものもすべて取り除かれるというのであります。23節にはこう書いてあります。ともちゃん、次のページ行ってください。都は、これは黙示録の21章23節ですね。都は火や月がそれを照らす必要がない。神の栄光が都を明るくし、子羊が都の明かりだからである。本当に太陽がもう必要ない。月も必要ない。神様の栄光がそこを照らしているから、そういうものを神様は準備しているのであります。ですから、ある人々は天国に行って永遠に生きて何が楽しいんだって思われるかもしれません。そういう方がいらっしゃるかもしれません。賛美しているだけなんて天国行ったら退屈なんじゃないかなとかですね、つまんなくないかなっていう人がいるかもしれません。天国行って何してんのって、そんなって思う方がいらっしゃるかもしれません。でもそこには二つの問題があると思います。第一は、あなたはこの地上で神様と共に歩む喜び、賛美する喜びを本当の意味で分かってますかということです。神様と共に歩む喜び、賛美する喜びが本当の意味で分かれば、本当にそれが喜びだなって思えば、この、それが永遠に続くと思ったら、ウキウキするはずです。本当に、今知っている、今感じている、この神様に対する感謝、神様に対する賛美、それ以上のものが向こうには、それが、それもいつもいつも神様を賛美しているとするならば、それはなんて楽しいんだろうか。そう、思わないですか？もう一つは、あなたはこの地上の歩みと死の向こう側の天国の歩みを同じレベルで考えていないですかということです。この地上の歩みの中ではしんどくて、天国に行きたいって思うこともあるかもしれません。私もそう思ったことが何回もあります。何回もというか何回かでしょうか。あります。もう本当に天国行きたいなって思う時があります。この地上の歩みでは、神様と共に歩んでいてもしんどくなる時があるんです。でも、レベルが違うんです。私たちの想像を超えた、神様と共にある喜びが、向こう側にはあるというのであります。この地上での歩みは、あの世の天国の歩みのほんの少しの先取りです。
この地上にあっても天国の歩みをすることができます。喜びと平安が与えられて、神様を愛し人を愛して歩んでいく歩みであります。神様を愛し人を愛して歩む歩みは、このマルコの12章のこの28節から出てきます。来週そのことをお話しいたしますけれども、でもですね、本当にこの地上でその歩みができ、神様を愛し人を愛して歩んでいくことができる、それは本当に感謝だなと思います。でも向こう側ではもっと素晴らしい歩みをさせていただけるんだ、それを信頼しようじゃありませんか。そしてこの世で使命が与えられているものとして、信仰と誠実さを持って自分の与えられた使命を果たさせていただきたいと思います。私たちは本当に皆さん信じていただきたい、分かっていただきたい、この地上の生涯は全てではありません。この地上の生涯はほんの一瞬です。永遠の大きさに比べればほんの一瞬です。神様は私たちこの地上で神様の使命をいただいて、神様の導きに信頼して、その働きを、使命を果たしてほしいと願っていらっしゃる、そのことを私たち誠実に、報いがこの地上でなかったとしても誠実に果たしていただこうじゃありませんか。私たちこれから1週間それぞれのところに使わされていきます。その中では不条理を経験することがあるかもしれない、納得いかないこともあるかもしれない、神様がいらっしゃるならばどうしてこんなことに出会うんだろうとかあるかもしれない、でも神様はあなたに本当にこの地上を超えた約束を準備していらっしゃる、それを信頼して歩んでいこうじゃありませんか。お祈りをいたします。愛する天のお父様、この地上が全てだと信じて、権力を欲しいままにして、自分の思いのままに歩んでいたサドカイ派の人々に対して、イエス様は、あなた何も、聖書も神の力も知らないと、諌められました。神様、本当に私たちには永遠の世界が準備されていて、この地上で損をしているように見えたとしても、この地上で不条理を感じたとしても、神様、あなたはそれを超えた祝福を準備していらっしゃることを信頼申し上げます。神様、どうかそのあなたの永遠の世界を信頼して、この地上でただただあなたの私たち一人一人に与えられた使命に忠実であらせてくださいますようにお願いを申し上げます。神様、あなたが与えてくださっているもの、あなたがこの地上で本当に与えてくださっているものを感謝して、そしてそれぞれの働きを担わせてくださいますように。今週出ていくところで不条理や納得のいかないことに出会う方々もいらっしゃるでありましょう。どうかお一人お一人の心を守り支えてくださいますようにお願いをいたします。そして神様、あなたにつながっているものとして、神様は平安を与え、あなたの光を輝かせて用いてくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みつつ、イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。